個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、北区のノーマライゼーション、国交誘致利用の対策と改定、自由民主党議員団、渡辺克弘の質問です。ノーマライゼーション実現に向け、多文化共生、障害者課題、多様性社会、人権擁護などの目指すべき方向を明確に定める時期であると考えるが、見解は。また、総合的に事業を検討する選管部署設置を視野に入れた組織再編も必要と考えるが、認識と決意は。
各担当所管が緊密に連携し、さらなる区民の人権意識向上を図るとともに、普及啓発に努める。目指すべき方向は北区基本計画を改定する中で検討を進める。組織再編については選管部署設置も含め、時代や社会の変化に対応できる機能的な組織の在り方を検討していく。
都市計画マスタープラン改定では、課題の先延ばしや税の二重投資にならないよう踏み込んだ国交誘致利用対策を望むが、決意は。
国交誘致など大規模敷地の土地利用転換の際には、地域の課題解決や方針の実現に資するよう、有効活用や土地利用の誘導を図る。
大規模団地の建て替え事業について、地域再生や絆の継続のためには、地域住民の憩いの場や商業施設、病院機能などの地域に馴染んだ施設の存続が望まれる。区のさらなる対応と国や東京都との協議を求めるが、区の認識は。
地域住民の絆を支える生活基盤が維持・充実できるよう引き続き努めるとともに、その実現のために必要がある場合には適時適切に国や東京都へ要望していく。
入札制度において真の意味での区内業者育成の視点に立てば、建設工事の細分化発注などの一歩踏み込んだ検証と新たな対策、制度見直しが急務と考えるが、認識は。
区内業者の保護育成の観点から、業者選定や専門分野の業者への発注などに努めていく。
自由民主党議員団、渡辺克弘の質問でした。次は、学校施設跡地利活用について。住み続けられる赤羽台団地に、日本共産党北区議員団、相良俊子の質問です。 UR 赤羽台団地建て替え完了後のスターハウスなどの保存・活用を含む事業計画が UR 都市機構から示されたが、ワークショップなど住民参加型の利用計画づくりを提案する。
区としても地域活性化などに資する魅力ある施設となるよう期待している。住民参加については今後 UR 都市機構に伝えていく。
学校施設跡地利活用検討委員会では、赤羽台西小学校改築について地域代表者や PTA 代表から貴重な意見提案が出されたが、総合教育会議の議題とならなかった。住民意見はどのように検討され生かされたのか。
赤羽台西小改築の際の移転先として、旧赤羽台東小を活用する意見もいただいた。改築計画を具体化する際は意見も十分考慮した上で、総合教育会議の場に限らず区長部局と教育委員会で連携を図り、検討を進めていく。
UR 赤羽台団地で発生した火災事故を教訓とし、定期点検や防災訓練の機会を捉え、居住者に火災報知システムの周知徹底を図るとともに、警報音を実体験する訓練などを区も一緒に実施することを求める。
周知徹底は UR 都市機構と団地自治会の共通認識となっており、今後実施されると聞いている。実践的訓練となるよう区も支援する。
接種済みの定期予防接種の効果が期待できない 小児がん治療中の子どもたちがいる。こうした特別な理由による任意予防接種費用助成の他自治体における実施状況は、
足立区が平成24年度から費用助成を行っており、実施に向けた検討を行っている区も複数ある。現在厚生労働省は全国自治体に再接種支援の実施状況の調査を行っている。
日本共産党北区議員団相良俊子の質問でした。続いて、人口増に見合う施設整備を、赤羽下の諸課題について、日本共産党北区議員団野々山健の質問です。区は新たな人口推計調査結果を踏まえ、人口増により学校施設が不足していないかどうか実態調査を行い、不足などがある学校については緊急に必要な対策を講じること。
各小中学校では現時点で教室数が不足する事態は生じないと考える。新たな人口推計などを分析した上で、施設の長寿命化、改築改修計画において適切な対応策を検討する。
居住者や商店街に大きな影響を与える10条のまちづくり事業を住民合意なしに進めることは許されない。区は係争中の裁判の結論が示され、住民合意が得られるまで再開発や道路事業を中断するよう働きかけるべき。
各事業の実施主体である東京都や再開発組合と連携を図り、引き続き地権者への丁寧な対応を行うが、いずれの事業も重要であり、事業中断も働きかけることは考えていない。
赤羽一丁目の市街地再開発事業において、地権者や借地権者の合意はもとより、テナントで入居している店舗からも同意と納得が得られるよう、丁寧な説明に努めることを、区から準備組合に求めること。
先行する第一地区の準備組合が、テナントとの関係を円滑に保つため勉強会を予定しており、この取り組みを通じ、テナントなどへの説明を適宜適切に行うよう今後も求めていく。
北清掃工場建て替えに伴う解体工事において、粉塵などの被害が最小限となるよう、全方位仮設テントの使用を強く清掃一組に求めよ。
敷地内に移設不可能な下水道局の施設があることなどから、使用は困難とされている。環境負担を最小限に抑え、建て替えを円滑に進めるため、引き続き清掃一組と連携していく。
日本共産党北区議員団野々山健の質問でした。代わって、教師の負担軽減と教育改革を、被爆伝承者派遣で平和事業を、無会派、社会民主党所属、佐藤有恒の質問です。平和教育について、被爆体験伝承者や被爆体験記朗読会の無料派遣事業などといった、広島、長崎での語り部を受け入れた取り組みを学校教育に活用すべきと考えるが、見解は、
戦争を体験した方から当時のことや心境を聞くことは、子どもたちにとって貴重な経験になると考える。広島平和記念資料館などの活用については今後の研究課題とする。
教員の過重労働の原因と背景を把握分析し、抜本的な働き方改革を望むが、改革の検討状況と今後の取り組みの手順や方向性は、
今後教員や保護者も参画した北区立学校における働き方改革検討委員会を設置し、本年度末までに推進プランも策定予定である。
部活動の改善について、外部人材の登用や地域クラブへの移行といった外部化に対する見解は、またスポーツ庁から示された運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインについて、教育委員会の見解は、
ガイドラインや都が示した運動部活動の在り方に関する方針を踏まえ、 部活動や外部指導員の在り方などを検討するとともに、地域のスポーツクラブとの連携について研究していく。
区の障害者雇用について、法定雇用率確保に向けた今後の展望は、また、本年から法定雇用率算定に加えられた精神障害者の雇用の伸びなどが見込まれ、今後も障害者就労支援の拡充が求められるが、見解は。
障害者の法定雇用率のさらなる引き上げに対応するため、計画的に職員採用を行っていく。また、支援拡充の必要性は、就労支援センター北の運営状況や、就労定着支援の普及状況などを見極めた上で検討していく。
向井派、社会民主党所属、佐藤有常の質問でした。今度は、生徒数増に見合う教室の確保、障害者も働ける職場づくり、向井派、国民の命を守る会所属、吉岡啓太の質問です。北区多文化共生指針では、外国人区民の地域参画として、先進的な町会・自治会の事例を参考とした地域参画を推進し、外国人モニター設置を検討とあるが、具体的な取り組みは。
豊島五丁目団地の自治会では、役員が居住する外国人と直接話す機会を設け、関係を構築し、その外国人からの周囲への声かけで、外国人の自治会行事への参加につながっている。
旧滝野川第六小学校について、学校施設跡地利活用検討委員会の最終報告で、東京国際フランス学園の利活用推進を検討とあるが、生徒数が増加している滝野川紅葉中学校が利用できるようにすべきとの要望もある。双方が許可により、共に利用できるようにすれば、それぞれの要望を満たせるのでは。
検討経緯も十分踏まえ、今後策定の学校施設跡地利活用計画に基づき、東京国際フランス学園への利活用検討の際は、滝野川紅葉中の教育活動への協力などの貢献に留意していく。
滝野川紅葉中学校は、学級数増への対応として、多目的教室を活用しているが、多目的教室は学級数増を見越して作ったのか、多目的に活用する本来の趣旨で作ったのか。
多目的に活用できるスペースとして整備しているが、同時に児童生徒数が建設時の想定を超えた場合、容易に普通教室へ転用できるスペースとして設計・整備している。
区で精神障害者を雇用するにあたり、障害の特性を理解し、配慮した雇用環境を作る取り組みは考えているのか、見解は。
個別具体的な特性は個人で異なることから、その職員の状況を確認し、可能な範囲で合理的配慮を講じていく。
向井派、国民の命を守る会所属、吉岡啓太の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。